そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
メイドインアビス最新話いよいよ来ましたよ。ずっと出てこない出てこないと言っていたナナチ登場しました。
やっと出てくれましたね。可愛かったですよね。
まあ可愛かったけれどもね、ナナチが登場するということはと言われてましたが、いやーすごかった。
今後どうなっちゃうんだろうなって思いますよね。
本当ね、なんていうのかな、あの私テレビ見ながらちょっと目背けましたもんね。言ってたじゃない、このアニメっていうのはグロ描写があるらしいよという話を、まあ、作品としてね、原作としてねあるよっていうのを聞いてたんですけど、もうまさにそんなシーン。ただ映像というよりもね、演技がすごかったですね。
絶叫が、
ね、ちょっとなんかこう画面見られないみたいな、そのちょっと耳塞ごうかなっていうような、もう迫真の演技だったんじゃないかと思います。でもね、これでエンディングのメンバーが揃ったということでね、ストーリーが進んでいくんじゃないでしょうか。いやーでもちょっと怖かった、すごかったです。ということで今日の特集はメイドインアビスほどは怖くない、
ナイツ&マジックです。小さな探偵事務所を営むクロスとその助手玉木、彼らのもとに行方不明の親友を探してほしいという依頼が舞い込む。しかし依頼主のユリは不可解なことを口走るのだった。消える村人、それを受け入れる家族、謎めいた信仰、悲しき伝承、山あいの村を覆う謎に貧乏探偵が挑む。チームラフスタイル第9回公演霊華、10月6日から9日まで築地ブディストホールにて公演。ご予約は牧田光平もしくは三浦真奈のツイート予約フォームからお待ちしております。
決めろ、会心の一撃。
一斉の手で飛べ、この手は離さない。
グーク、ライブ会場限定シングルスマッシュタイムマシン好評発売中。
そこアニ。
さあということで始まりました、今日の特集はナイツ&マジックです。原作は甘酒の久子さん、主婦の友社ヒーロー文庫から、現在7巻発売中です。主婦の友社最近手広くやってますね。
主婦の友社のこっち系のやつの CM 見たことあります？ほんとみんな転生してんねって感じですからね
いやでもさ、ちゃんと後から出てきてもこうやってアニメ化して面白い作品を当ててるっていうことでしょ。
そうですね、なんかそんな発想あったんだっていうのが結構いっぱいあって新鮮ですよ。
今回も投稿いただいております。投稿からいきましょう。
高中さんからのコメントです。ロボットものでファンタジーの物語を構築してしまおうと企画された意欲作が1983年放送の聖戦士ダンバインであり、その翌年放送の既公開ガリアンであります。今の時代、毎期必ず 2,3 本ある異世界が舞台のアニメ。その始まりは巨大ロボットものとの組み合わせという日本独自の発想からスタートしたわけです。今回、自分はテレビアニメ化決定の報道でナイツ&マジックのことを初めて知ったのですが、現代に本作のような作品が放映されるということに、何か時代が一周して戻ってきたんだなという不思議な思いを感じております。さて、本作では主人公エル君の無双っぷりが半端ないですね。天才的なプログラマーとして生きた前世の知識と記憶を引き継いで生まれたエル君、優秀なナイトランナーであり、同時にシルエットナイトの開発も担当するという非凡な才能を見せつけて、周囲の人々の信頼を勝ち取っています。12歳とは思えない堂々とした物言い、そのギャップも人を引きつける要因の一つなのでしょう。 山本裕介監督は第1話後の特番でエル君のことを決して人間嫌いではないがロボットに対しての愛情が強すぎる変人と称していました。実際これまでの話の中でエル君がメカニック以外のことに興味を示したことはありませんが人を傷つけるような発言や行動もありません。ですから他人をどうこうしようという気はないのでしょう。いつからかロボットアニメといえば主人公が苦悩しながら成長していく過程を応援していくのが定石になっていました。そういう点ではエル君はすでに完成された人格の状態でありあまり悩んだり苦悩したりしない、そんな暇があったら次に進むという超ポジティブな性格と解釈するべきなのかもしれません。ウェットな描写のない元気 100% で痛快な作品が今の若い世代のアニメファンにも受け入れられているという証明なのかもしれません。ありがとうございました。
今作ね、私第1話見た時にまさにダンバインだと思いました。
先に見たクムさんからそう聞いてみたら、ああなるほどなと思いました。
はい、まあ全然違うっちゃ違うんですけれどもね。まあでも、その
似てる部分も多い。
そうね、転生する、しかもその転生先がちょっと若干中世っぽいような、文化程度であるっていう。でもその文化程度は中世なのにメカを持っているっていう意味では似てますよね。
そうですね。まあダンバインだとほら装甲が虫でしたけど、
はい、
こっちはエンジンが魔物。
うん、そうですね。
うん、
まあ、ちょうど
ちょこちょこそういうところが違うけれども、うん、まあロボがいて剣と鎧があって魔法があってみたいなところは変わらない。まあダンバインそんなに魔法出てこなくて妖精でしたけど、あれは。
そうですね。でもまあこうファンタジーの世界にロボットがあるっていう世界観は似てるんじゃないのかなと思ったんですけれども。
でダンバインと違うのが、まあ確実に違うのが、主人公がダンバインだとあの転生というかテレポートみたいな感じで召喚されてね、はい、いましたけど、こっちのエル君はもう完全に赤ちゃんから始まってる、
はい、
ってことですよね、これね。
そうなんですよね。
でさらに一緒かな、これは当時の若者みたいなんで、ほらショウ様はバイクに乗ったじゃないですか、
はい、はい、ちょっとなんか突っ張ってた感じっていうのかな、親と揉めてたし、
うそうですね、
まあ、屈折した若者みたいな感じも若干ありましたよね、描写的にはね。
うん、エル君はオタク社畜みたいな、
そういう風にして考えると時代の移り変わりに合った主人公像みたいなことになるんですかね。
やだなそれちょっと。
でもその、うん、現代では大して何も能力のないものが転生したって言うんじゃなくて、ある種現代でも天才プログラマーだった彼が、まあその描写ちゃんとありますからね、1話の冒頭でね、うん、その彼があの世界に行ったらより能力を発揮してしまったっていうことでしょう。人生やり直してますよね彼は、そういう意味では。
やり直すっていうか強くてニューゲームですよね、知識だけ引き継いで持っていけるんだったら、
うん、
憧れじゃないですかちょっとね。
そうね、ただ単純に何もなく生まれ変わったわけじゃないですもんね。現代の知識はそのまま持っていってはるわけでしょ。
適応しちゃうところがすごいっちゃすごいですけど、この世界にはない発想を彼は知ってるっていうのはアドバンテージですよね。
そうですよね。まあそのおかげでね、さまざまな新規発明をしていくわけですから。でもまあね、生まれ出た場所も良かったよね。これがほらあの村の農家の子供とかで生まれてたらですよ。
農民 A みたいな感じで。
そう、生まれたところが貴族の
いいところのお家で、でね、教育もちゃんと受けさせてもらってみたいなところですからね、
はい、そうでしょう。やっぱそこは大事ですよね、
うん、
まあその辺はね、ある種異世界転生ものの定番じゃないですけれども、いい感じに都合のいいところに生まれてたっていうところでいいのかもしれないですけれども、
いやそれぐらい許してほしくないですか。そろそろ死にそうだなっていうぐらい過労で働いて生まれ変わった先もハードモードだとだいぶ辛いんで。
最近のアニメはね、あまりストレスをかけないアニメが流行っているという話をここ最近よく言ってますけれども、まあさらにそういう意味ではこの作品もその典型ですよね。
明日会社行きたくないなって思う時に見るとちょっと元気出るでしょ。
でも彼は別に仕事嫌だったわけじゃないからね。
そうですね、
会社めっちゃ好きでしょ、プログラムめっちゃ好きで、まあ、それにプラスしてプラモデルを作る趣味も大事っていうだけで、社畜だけどその社畜を苦労だとは思ってないもんね。
仕事が楽しいんであれば全然いいんですけどね、本当にね。
うん、まあ、そういう意味では彼はすごくエンジョイしながら生きてたんじゃないかとは思うんですけれども、まあね、
まあ、でもそれでほら社畜になってすごい卑屈で、なんでこんな苦労しなくちゃいけないんだみたいなね、あの内々に鬱憤をためるキャラクターが転生したところであまり話が面白くない
そんなやつがそっちに行っちゃうとショットウェボになっちゃいますよ。
ああ、なるほどね。確かに。でもこのエル君やってること自体は完全にショットと同じなんですけど、これ。
ああ、まあ確かにね。うん、そうかもしれないですけれども
。いやだから領主さんがいい人だからよかったけれども、本当になんかもうドレイクみたいな人間だったらえらいことになってますよ。
いや、もうドレイクじゃない保証はないですけれども。
まあそうですね。ただでもエル君が自分で作ったあの兵器、開発した技術、
はい、
あれ他の国に取られちゃったじゃないですか。
はい、そうですね。
あれは結構この後々闇の部分として出てくるのかなってちょっと個人的に期待してるんですけど。
まあ、いわゆる天才的な能力を持っているからこそのものを発明する人全体に言えることではありますよね。
まあ、作った責任みたいなの
がどこまであるか、
どこまで感じるか
っていうことですよね、うん、結局ね。兵器として作る予定じゃなかったものが結果的に兵器に使われる場合もあるわけで、まあ、もともとこれは兵器として作ってたものではあるけれども、その銃口が言ってしまえば自分たちに向けられた場合、または自分たちの国に向けられた場合ですね、自分たちというよりもね、
うん、国民に、他の人にってことですね、
うん、向けられた時に、そのどういう気持ちで、自分が発明さえしなければその技術は生まれなかったに違いないみたいなものっていうのをどう思うのかっていう部分に関しては、基本的に超ポジティブというところで、全て、流していっている感じですかね。苦悩しないもんね。
これで、うん、多分そういう話にはなんないんだろうけれども、そういうことに世界はなっていきそうじゃないですか、この世の中は。
うん、もちろん彼の発明というのはあの世界ではとんでもないものが多いわけですから、いずれいくら重要な秘密だとはいえですよ、少しずつ漏れていくものになるに違いないわけですからね。
うん、
技術を渡すことには逆に天才すぎて気にしてないじゃん彼は。
うん、
こんなことでよければもっといい案が出るなら全然あげますよみたいな勢い。
だって最新話で出てきたあのメガネ、
声が強そうなっていうか、あの変形するモビルスーツに乗ってそうな人
はい、あの空飛ぶ船を考えた中村雄一ですよ。あのちょっと気違い感みたいな部分っていうのは一緒でしょ、同じ穴のムジナですよね。まあ、そういう描写でしたけれども、
うん、
あんなのめっちゃ仲良くなりそうじゃん。
うん、いや、なんかこのナイツ&マジックって主人公にライバルって出てくんのかなっていうのがずっと思ってて、やっぱり一応戦う作品だから何かしら敵が出てくる必要があるんですけど、じゃあライバルになりうる存在ってどういう人なんだろうって思ってみたら、まあ蓋を開けてみたらこの気違いですよ
、はい、そうですよ。あ、こいつなんだ、
同類がライバルになるんですよね。
うん、そう思いました。オラシオ・コジャーソっていいんですかね、ジャローデク王国の技術者。
でも彼は今のところあのでっかい船を飛ばしたってことですよね。
うん、ということですけれども、まあ他にもいろいろやってる可能性もありますよね。
お互いにお互い作った兵器を見て何あれすげえっていう反応なのが、この人たち本当にバカだなって思って好きでしたね、
はい、まあ、その描写はもうこの作品らしい描写ですよね。いかにもね、その周りで一生懸命戦ってるのにね。まあ、戦闘バカもいましたけどね、確かにね。
あ、納期いましたね、
はい、
普通だったらあのお互いの技量を見合ってなんという力の持ち主みたいな感じになるんですけど、こうすげえ何あれあれめっちゃ知りたい知りたい知りたいみたいな、技術者になるとちょっと間抜けなんですねやっぱり。
うん、その戦う戦士同士の感じ、同じ実力を持ってる戦士同士の戦いみたいなとはまたある種違う雰囲気。まあそういう意味ではほらラボの麦人さんがやってるあのガイスカ、
おじいちゃんいました ね、
ねえ、 あのおじいちゃんどう見ても悪役だったじゃない。
最初はまあでも結構多いですよねそれね。最初見て悪役もしくは敵になる人なのかなと思ったら、そうでもなかったんだ、うん、クヌート・ディスク・ゴードって、僕もこれ今見ながら、あ、名前こんな名前だったんだって感じですけど、橋高也さんがやってた、はい、あのおじいちゃんも最初ちょっとこう敵っぽかったじゃないですか。
そうなんですよね。いやまあそれはね、エル君の存在自体はどう考えても怪しくて怪しくてね、しょうがない生き物ではあると思うんですよね。まずこいつ何者なんだっていうところからさ、そういう意味で排除されても仕方がない存在なのかなっていうのはもちろんわかるんですけれども、それにしてもこうね、まず最初には敵対しそうなキャラとして登場し、あっという間にこう意気投合していく感じっていうのは、もうまさにこのラボの、ガイスカもそうだったなっていう感じでしたよね。
いや、面と向かって会うとあれですか、あのオラシオ・コジャーソ君もそんな感じになるかもしれないっていう、
国がね違わなければ仲良くなれるのかもしれないけど、うん、でも天才同士って逆に言うと、もう国飛び越えてでも仲良くなっちゃうかもしれない怖さを持ってますよね。
うん、
そうなったらさらにさらにこの世界の科学技術が信じられない速度で発展していくんじゃないですかね。
まあその辺をどうあのストーリーの中に盛り込みながらね、この2人の天才での戦いっていう感じにうまく物語がなっていくかって言ったら、そんなこう視聴者が思ってるような感じにならないのかなってまで思っちゃうっていうかさ、ポーンとこっちに来そうなぐらいな感じはある天才同士みたいなところはありますね。
うん、なんか結局こうちょっと敵対しそうになったみんなもそうですけど、みんな技術バカっていうか、昔若い頃の情熱を思い出したんじゃーでやる気出しちゃうような人たちだから、みんな前向きで頑張り屋ですよね。
うん、そうなんですよね。まあ、まあ、確かにこうなんていうの、戦士同士っていうのかな、騎士同士はそのエドガーとあのね17歳みたいなさ関係も
あり、戦いがありましたけどね、
うん、戦いもありますから、その騎士同士はそうはいかないのかもしれないですけれども、技術畑の方はちょっとまたそれとは違うのかもしれないなっていうところはありますね。まあ、
普通のアニメだったらその技術畑は戦場に出てこないから、
ね、裏方ですもんね。
そう、そのテンション、戦場のテンションのまんまで戦闘シーンが行くんですけど、こいつらは戦場にいながらそういうテンションを引きずり出してくるから、こっちがなんか見てて妙にのんびりしてるなこいつらみたいな楽しそうだなっていう。
そうね、本当はあの命を懸けながら戦う場所ですからね、本来ならね。まあ開発の時は、ね、その命を懸けずに良かったかもしれないけどさ、あくまでもさ、
うん、
開発段階であればね。でも実際戦場に出ればそうはいかないわけで、そういう厳しさみたいなものを本来は味わっていくはずなんですけれども、意外とエル君自身は、他の人はまあね味わう部分もあっても、エル君自身はそんな気持ちになることがあるのかなぐらい常にポジティブですよね。
笹メガネさんからのコメントです。今までのロボットアニメにありそうでなかったロボットを作る様子をたっぷりと見せてくれる展開がとても面白く、またすごく斬新だなと感じたのがナイツ&マジックの印象でした。とにかくロボットをみんなで考えて作っての繰り返しで、どんどんロボットが完成されていく様子がとても楽しそうで、開発作業に一緒に参加したいなと思わせてくれるあの空気感がたまらなくいいですね。私も趣味でゲームを作っているのですが、知らない技術で作られたロボットにどうやって動いているんだろうと目を輝かせたり、ああしてみよう、こうしてみようと自分のアイディアを実現するために、まずは作ってみようとするエル君の気持ちに共感しながら、毎回のロボット作りをワクワクしながら楽しんでいます。また作るだけでなく、ロボットがバッタバッタと敵をなぎ倒していく姿もすごくかっこよく、そのロボットの戦闘に驚く敵の反応と相まって、バトルシーンが非常に痛快で気持ちいいのも面白いです。最後に、私の好きなシルエットナイトは万能性、戦闘力はもちろん、何よりエル君が作りたいもの、エル君のロマンがぎっしりと詰まっているイカルガですね。はい、ありがとうございます。
メカについて語っていきましょうか。
まあ僕はもう最初見た時に設定どうのって分かんないじゃないですか、はいはいはい、アニメなので。でも見た目だけで あんだけ汚れてるとキャッてなっちゃいますよね。
そうね。やっぱり汚れてるメカって好きでしょ。そんな綺麗なわけないからね、常にね。 戦うのにさ。
ずっと使ってるからねっていう、
うん。しかもこれ宇宙空間じゃないじゃん。オープニングでは宇宙飛んでますけど、最後は。少なくともね、土のあるところで戦っている以上、汚れるに決まってんじゃないかっていうさ。
しかも実体験とね、実体の盾でしょ？
はい。いや音がいいですよね。ガコンっていうね。
そうそう。だからその辺、最近、あんまりなかったかなって、結構やっぱね、ロボものになってくると、ビーム兵器って割と出てくるので、まあ、それもそれでかっこいいんですけど、あ、こっち方面で行く、これ、このご時世、みたいなね、はい、そこでちょっと嬉しくなっちゃいますよね。
まあ、全体的に重量感のあるような、その、まあ、泥臭い良さっていうの、泥臭い戦いの良さを描いてますよね、まあ、エル君を除くと。
うん。
エル君のマシンはちょっと何かがおかしいっていう起動をしてましたけれども、
そうですね、一年戦争にいきなりクシーガンダムが出てきたみたいな、なんかそんな感じが、
はい、まあここ最近見てると全体的にスピードアップはしてますけれども、うん、その辺はねエル君のもたらした技術の成果だと思うんですけれども、
ちゃんとね、ここ最近できたやつはねハゲてないんですよね。
そうですね、金とか銀とかいますからね
ピカピカ、戦った後でもピカピカ、
うん、それはやはり大事なんじゃないの
いやもうね、本当に俺杖してるんだろうなこいつらって感じですよ。
あ、まあそんなキャラが乗ってますから確かに、うん、
ただこのデザインの話になっちゃうんですけど、はい、設定があるのかどうか僕は原作を読んでおらんのでわかんないですけど、エル君の案でサブアームをつけたじゃないですか。
はい、最初ね、その発想がまず面白いっていうところから来ましたよね、まずね。
うん。まあ、有用なものだってのはすごくよくわかるんですけど、腕すぎてちょっと俺はかっこ悪いと思ってるんですけど、あれ。
サブアームっていうからには、うん、サブアームはサブ的な使い方って他でしてるのってほぼ見ないんですけれど、あの主人公たちを除くと。
そうですよね。だからそもそも最初に簡略化した腕を後ろにつけて、でそれに杖を持たせればとか言ってた時に、5本指の、ね、腕が後ろについたんで、え、本当に腕なのって思って、でその後、あ、そこら辺にあったパーツで作った余剰パーツで作ったやつだからかなって思ったら、その後に出てくるやつもみんな5本指じゃないですか。
は、握ってますよね、杖をね。
もう回転砲塔でいいじゃんっていうガンキャノンじゃダメなんかっていうね。
それはね、私もね、ここ最近見てて思うんですよね、
うん、
固定放題っていうわけにいかないんですかね、あれね。
どうなんでしょう、
倉田くんがヒューマンフォームな腕をつけたいぜだったんじゃないですか。
あー、でも周りの人はそれに従って
それを他の国まで真似する必要なくないかっていうあれ杖じゃないとダメだからのかな、だから持つ必要があるのかな。
うん、本当もうちょっと自由度が効く運用ができるんじゃないですか、
うん、
ただ見てる映像は画一的な使い方しちゃってるんで、なんともっていうところですけど、
まあ、イカルガとかこの間出てきたソードマンとかは割とつばぜり合いしてる時とか組み合ってる時とかにサブアームで攻撃格闘戦っていうのが、はい
は
い、
あそこまでやってるとね、すごく意味があると思うんですよね。
あれかっこいいですね、ああいう系はやはりこうファイブスターのアシュラテンプルみたいな感じですごく好きですね、
うん、そう、あのためにこそあるサブアームじゃんっていう気がするんでその一般機まで大変だと思うんだよね、あれだけの手を動かすのってね、実際はね実際言われてましたけれども、だからこそその照準を合わせ打つだけだったら腕である必要がみたいな感じは、うん、思いはしますね。
そこが僕はこのナイツ&マジックで一番デザインで気になるところですかね。
ああ、そうなんですね、うん、他に好きなメカあります？
俺はトイボックスが好き。
エル君が最初に乗ってたやつですかね。
そうですね、青いちょっとずんぐりしたやつですね、
はいはいはい、おもちゃ箱と呼ばれてたやつですね。
そうそう、ちょっとごついのと、鎧からちょっと走行地味たパーツが多いのと、あとカラーリングが好きですね。
あ、主人公機っぽいような感じがありますよね。
うん、
L 君自体が青が好きなのかな、まあ、青が主人公カラーだからなのかな、やはり作ってたプラモもそうでしたから。
うーん、好きなアニメのロボットが青かったんじゃないかなっていう
じゃあそういう意味ではイカルガの色なんかもうまさにエヴァっぽいような色をイメージしているわけですかね。
わかんないですよ、金色がちょこちょこ混じってるからストライクフリーダムかもしれないっていうね。
なるほど、
うん、 ひどい話だこれ。
いやでもまあそんなノリでしょ多分ね。
まあ本人はそうなんでしょうね。いやあのトイボックスのちょっとこうあの2つ目じゃなさそうなところとかも僕はあの主人公気っぽい色してんだけどちょっと違うっていう、ちょっと雑魚っぽいというか怪物っぽいところが好きです。まあ目つき悪い主人公気もいいんですけどね。
そうね、私はねあのねアルディラッドカンバー可動式の追加装甲をついてる。
ああ、 R カンバーのあの強くなったやつみたいな。
そうですそうです、最新話に出てきてるやつ、
ね、はいはいはい、盾がついたやつ、
ね、あの盾めっちゃかっこいいね。まさにナイトって感じじゃない。
絶対あの盾で相手殴り飛ばしたりするんだろうなって思って。
いやいや実際盾も飛んで攻撃に使えたりとかしますからね。
R カンバーとこのアルディラッドカンバーはまあカラーリングもそうですけどヒロイックですよねこいつら。
まあというかエドガーにめっちゃ合ってるよね。
そうですね、
そうそう、まさにエドガーのキャラクターにそのメカが合ってるっていうのかな。彼のためのまさにメカっていう感じがするっていうのかな。
乗り手に合わせてデザイン作っちゃうあたりがやっぱりこうロボオタクの差がなんですかね。
ロボ世代ですよね、もうまさにね。
どうしてもワンオフ機じゃないものを作りたくなっちゃう、仕方ないよねっていう。
ねえ、そんな感じですよね。
個人的にはチェンドルグとかちょっと面白いなと思いますけどね。
うん、そうですね、あの世界になかったものですよね、まさにね、あの四つ足っていうのはね。しかもヒロイックなメカじゃん。
しかも一応複座じゃないですけど二人乗りっていうのも面白い発想じゃないですか。
まあ最初だけですけどね、
うん、まあまあまあ、
あのでも乗り方はいいですよね、あのバイクタイプのはね、特に女性が乗るとね。
そうそうそうそう、やっぱロマンじゃないですか。
ロマンです、あれはロマンですよね。でも絶対操縦しにくいと思うんですけどね、あのバイクタイプはね。
そもそも結構操縦大変そうじゃないですか。四つ足で走るって制御難しそうだし、
なんかバイク的乗りでこう体傾けて動いたりとか操縦してたみたいですけれども、それをしながらこう攻撃もするっていうのは多分大変ですよね。
ですよね。しかもつま先が結構高いじゃないですか、
はい、
バランス取りづらそうっていうのがあって、
まあ、実際あれ蹴ったりとかもしてましたけれど、まあ、ジャンプ蹴りみたいな感じなんだとは思うけど、結構こう方向転換するの大変そうですよね。
あまり効かなそうなイメージありますよね、うん、あとなんか足元狙われたら危なそうっていうのとか、うん、
いずれ この辺は弱みがあるんじゃないかと思いますけど、でも今こうなんてなんかこれで戦うというよりも馬的な使い方になりつつあるみたいなんで、後ろにね別のシルエットナイトが入っててみたいな感じになりつつあるから、うん、もうこれはこれで当然こういう風な使い方になるよねみたいな感じなのかなって気がしますね。
ある種実験機っていうかプロトタイプ的な感じだから、うん、こっから派生してって四つ足のすごいやつとかがどんどん開発されるかもしれないと思うとちょっと夢が広がりングな感じですね、うん、
そしていろんな整備する方法が分かれて整備班が泣く。
私はディートリヒのグエルが赤い機体、
はい、
かっこいいなって単純に好きです。
赤といえばやはり主人公機的な感じではあるんですけれどもね。
まあ、主人公がライバルか、
うん
ね、赤と青はそれに割り振られがちではありますけれど。うん、
はあ、まあでもグエルはそういう感じではなかったですけれども、でもあの彼こそそのね、1話に出てきた時のかっこ悪さから考えるとちゃんと
成長したな。
成長しましたよね。
なんか挫折を知ったヒーロータイプだから逆に英雄感が出ていいかなって思いますね。しかもあのナイツマ結構スピーディーに来ちゃってますけど、グエラリンデとかあれ後続機ですよね。要は
そうですよね、
満を持して登場の後続機ですよ。
うん、そんなに、うん、そんなに満を持してっていう感じに見えなかったところがすごいよね、ある種ね。
ちょっともったいないですけどね。
もったいないよね、本当にね。
いやまあこういうのはね、こうロボものを好きな人は見慣れてるから違いがパッパッパッと分かって、ね、あ違う機体が出てきたとかそういうのは分かりますけど、ロボットものは全然見たことない人にとってはもう何が何やら本当に色でしか判断できないっていう段階がやっぱりみんなあるわけなんでね、
はいはい、
そう
ちょっとなんか走行ついたかなぐらいな感じで同じ目かと思ってる場合もありますよね。
うん、
私結構そうだったんで、急なんかひっそりとあれなんか変わって名前変わってるっていうところで気づきました。
ああ、 そういう意味でも結構このナイツマは展開早いけれども、その辺の名前とかそういう説明をちゃんと入れてくれるから見やすいっていうのはあるかもしれないですけどね。
初心者には優しいなと思ってます、ロボアニメ。
フレメビーラ王国以外のメカで気になったっていうのがあればと思うんですけど、私ねとにかくね、あのね、クシェペルカのね国王専用機
カルトが、
はい、あれパッて出てきた時、うん、めっちゃかっこいいと思いながら見てたんですけど、うん、あの細さ、
あ、俺同じ細さでも、あのベンドバダーラって、あの17歳とかが最初に乗ってきてたあいつが好きでしたね。ハヌマーンみたいみたいな感じで。
ああ、なるほどね。
結構割と他の国だとね、あ、全然系統がフレームから違うんだなとか、そういうのも分かれてるんで。
それやっぱり大事じゃない、やっぱりね。
そうですね、うん、
そこがねこうちゃんと描かれているっていうところがね面白いですよね。っていうかまあ当たり前なんだけどね、全部が全部一緒なデザインなわけないんで、うん、うん、そういうところがねでもやっぱりメカモノの魅力かなっていう感じはありますね。
オタ半世紀さんからのコメントです。今回投稿するにあたって公式サイトを見たらかなり面白いイラストが仕組まれていました。まだ公式を見ていない方はぜひ一度公式サイトからストーリー、そして見終わった方はこちらをクリックしてください。エルネスティの作品中のセリフも面白いですが、このイラストの言葉はさらに面白いですよ。そして本編でも一つ二つなんてガンダムじゃないんだから。ところで倉田翼って現世界に戻れるんでしょうか、というか戻らない方が幸せなんでしょうね。はい、ありがとうございます。
倉田翼ってエル君の前世ですけれども、もう亡くなってますよね、完全にね。葬式までやってますよね、確かにね。
葬式の時にプラモをね一緒に備えてくれたことによってあの世界に行ったりとかしたら面白いですね、ちょっと
戻っても戻る体がないから戻れないね。
なんか以前はあのテレポートである時突然召喚されちゃったよみたいな作品が結構多かったような気がするんですけど、最近の作品は死んで生まれ変わるっていうパターンが多くなりましたね。
ってことはですよ、そう、まあ、その何らかのきっかけで元の世界に戻る可能性っていうのがほぼ失われている作品が多いですよね。
まあこの前あった幼女戦記とかもそうでしたよね、
はい、
うん、
だからもうこの倉田翼っていう人間はもうこの世に存在しないわけですから、その
仮想されてる、
そう仮想されちゃってるからエル君が何らかのことがあって、その例えば向こうのエル君の世界でエル君としてもう全う生を全うしてなりなんなりで亡くなったとしても倉田に戻ることはないですもんね。まあ時間軸がねいくらでもいじれるとかだったら死ぬ前に戻る可能性はあるかもしれませんけども、基本は、ね、
いやでも
ね、ないでしょ
うね。戻ってもロボ作れないし、
うん、
あの転生先以上に楽しい人生にはならないでしょう、その刺激的な意味で、
うん、そうでしょうからね。別に彼はもうこれでいい人生を送ってるわけですから
むしろ天国って書いてましたもんね、公式でも
まあ天国でしょうね確かにね、うん、
戻れないかなと思ってうじうじし続けるっていうのはやっぱこういう作品に向かないんだと思うんですよね。
ああそうね、
建設的に新しい人生としてやってこうぜっていうのが必要なのかなって気がしますね。
エル君の話は先ほどからしますけれども、エル君以外に気になるキャラクターいますか？
別に全然気になってないんですけど、あのドワーフとかいろいろ種族があるみたいな話が出てきた割に長生きの人たちいたじゃないですか、
エルフ的な
とかも出てきましたけど、別にそういう話はしないんだなって感じですねこれね。
あ、いきなり出てきたあの千年女王的なというかプロメシウムというかなんというか、キトリーですかね、あのアルフヘイムのエルダー、
うん、
ちょっとびっくりしました。あ、こんなキャラも出てくるんだってね、怖い。
あ、でもほら浄化されなさそうだからまだ大丈夫ですよ。
あ、そうね、確かにね、うん、まあ、まさにファンタジー世界らしい存在は存在するっていうことみたいですね、この世界はね。
ただ結構この周りの大人というかあのおじいちゃんたちが いい人多いじゃないですか今のところ、
うん、まあ最初ね、
見えてる限りは
そう、ね、最初はあれだけど実際は優しいみたいなのとか、まあ、うん、ちゃんとさすが国を治めてるだけのことはあるなみたいな感じっていうのかな、
うん、
資料深さとかそういうのも含めてあるなっていう、そう
そう、っていうのは僕は見てて安心してなんか見れますねこれは、
うん、情熱に動かされてこういい人になっちゃうところがすごい可愛くて好きですね、おじいちゃんたち。
あとちゃんとこう騎士の上下関係みたいなものも、そのまあエル君だけが特別なだけだって、それ以外に対してはちゃんと分かってるところとか偉いよね。
天狗にならないっていう話ですね。
そうね、まあ、痛い思いもしてるからだとは思うんだけれども
一番天狗になりそうなやつは、うん、一番最初にすげえ痛い目に遭いましたからね
一人日はね本当にね、うん、まあ、でもそういう意味じゃ彼はあれで良かったんですよね。
二度と逃げないとか言ってるのめっちゃかっこよかったですからね。
うん、
まああんな思いしたからね
いやでもね、最近のこうラノベものとかね、あのなってくると余計にっていうちょっとイメージはあるんですけど、やっぱ女の子キャラクターっていっぱい出てくるじゃないですか、はい、普通は、
はい、
でこれもなんか大量にではないですけどちゃんといるじゃないですか女の子、うん、
いますね、
可愛らしく、
はい、
書かれているのが何人か、
はい、
ヒロインっていう感じが全然しないんですよね。
だってエル君の方が可愛いもん
そうなんだよ、
エル君がヒロインね。
本当にそんな感じになってますよねこれね。いやだってあれじゃないですか、なんだかんだでエル君ほらアディとアディのお姉ちゃん何でしたっけ、あの
金髪のね、
うん、そう、あの子とかにすごい好かれてるじゃないですか。
っていうかもうアディはもうめっちゃ好きでしょ、嫉妬までしますからね堂々とね。
一切エル君からのモーションもリアクションもなしみたいな。
エル君は仲のいい友達ぐらいな感じでしょ。
ナレーションでもね、生涯の親友って紹介されてたぐらいだからそのまま行くのかなって勝手に思ってたんですけど。
でもエンディングヒロインじゃん。
あ、お互いの時に言ってたでしたっけ、はい、あれ、あのこれ走ってんのエル君、ヒロインが走ってるんだったらエル君が走ってて向こうにロボットがあるの方がしっくりくるみたいな話を聞いてから
最終回で切り替わったりしたらどうしましょうい
やアディもね全然こう可愛くないとか邪魔だとかじゃなくて、むしろね可愛らしく描かれてて全然好きなキャラクターになるとは思うんですけど、
うん、
いかんせんこの恋愛面での存在感のなさってのがすげえなっていう。
そうね、ちょっと驚くぐらい存在感ないですよね。っていうかあの
キャラとしての存在感はあるんですよ
そうそう、
ただ色恋沙汰の存在感のあるやつがいねえっていう。
そう、
アディ超えられない壁ロボなんでしょうがないと思うんですよね、うん、むしろアディちゃんがワンチャンスあるとしたら、開発を一切邪魔せずに身の回りの世話をしてくれて、時々一番危ないなっていうところのタイミングで止めてくれるみたいな。
なんで都合のいい女だ
みたいなところをずっとキープしていって、エル君があんまり気がついてないうちに外堀を全部固めて、気がついたら結婚してるみたいなところに持ち込むっていうのが一番ワンチャンスって感じです。
でもさ、思うんですけど、このままいくだってもうほらね、ナレーションの大原さやかさんがですよ、エル君はすごい人になる、この世界を変えるすごい人になるみたいなことを前振りでやってるでしょ、
うん、
そんな人こそですよ、はい、いずれねどこかのお姫様と政略結婚せざるを得ないようなことになるんじゃないの。
嫌な話だ
大人の事情的に。
あの出てきたエレオノーラちゃんでしたっけ、
はいはいはい、
あの子にワンチャンスあるかと思ったら普通にキッドとフラグが立ってるじゃないですか。
そうです、それびっくりしました。この普通だったらこれは確実にあのこれこそあまたエル君のハーレムが一人増えたなって私は思ったところだったんですよ、
うん、もうすでに10話とかやってきて何一つ進展がなかった分を1話にしてぶち立てたじゃないですか、
はい、
フラグを、
はい、
だからもうこれはキッドが姫様と結婚することによって、あの国を立て直すことによってキッドを取り立ててもらって大いについてもらいその身内として姉がねエル君と結婚することによって盤石な国家を作るみたいな、どうですか。
怖っ、そんな壮大なそんな壮大なストーリーが
周りくどいけど問題なくいきそうだ
それだったらアディちゃんが報われる目もね、うん、多少はね、
うん、 わかんないですよ。あのアディちゃんも今はあんな天真爛漫な感じですけれども、あと5年もしたらですよ、もっとなんかね、顔はほらめっちゃ可愛いわけだから、いいお姉さんになってるかもしれないですよ。
いやでもエル君だったらお姉さんよりロボにならないといけないんじゃないですか。
ロボになる、人間はロボにならないから。
エル君はね、きっとエル君の中のこうヒロインは多分ロボなんだろうなって思って見てます。毎週、
まあまあね、確かにね、ね、まあ、どうでもよさそうですもんね、結婚ね。本当に恋愛あの年齢でありがちそうなものがないっていうところがね、まあ、それがある意味この作品いいところなのかなっていう気もしますけどね。
ぶれないですよね、技術が恋人っていう意味で、
ね、うん、そうね。この作品さ、結構なんだかんだ優しい部分もあるじゃない、世界的にはさ、国家間の争いでもあるわけなんで、まあ厳しい世界でもあるはずなんだけれども、どうしてもそのエル君の側の話を見ているとそんなにやばい話にならないイメージだったんですけれども、ジャローデクのケルヒルト
井上さんですね、
はい、
はい、
の
死にましたね、
死に様がね、ちょっと驚きませんでした。
ここで死ぬのか、しかもこんなにあっさり死ぬのか、もったいなくない思いました。
だって1話から出てたキャラでしょ、言ってしまえばさ。まあ確かにそのエドガーの成長という意味ではあそこで倒すことで、まあある種ね、果たしたみたいな感じはあったかもしれないですけども、
このケルヒルトにしても技術を盗んだってところで任務はね、作品としての任務は完了してるっていうことなんでしょうね、あそこで退場ということは。
うーん、
早いな。
うん、なんかあの家関係で何か抱えてそうだったところとか出てこないんだ、なるほどっていう。
そうですね、なんか多分なくなったんだよね、多分ね、お家断絶かなんかしてるんじゃないですか、あの国の中でさ、それを復興させたいという気持ちもあったんだろうという、そこをうまく利用されてた感じはあったからさ、でもあ退場かっていうのはね、
もしかしたらなんかあれでね、死んでないのかもしれない、もう牢屋に捕まってるのかもしれない、
あれじゃない、なんか仮面かぶって出てくるんじゃないの、
お力と狡猾さを手に入れて襲ってくる。恐ろしいな、それはそれで。
死んでても驚かないかな、あのナイツ&マジックで唯一世界が厳しいのは技術漏洩をした人に対してはものすごく厳しいですから、この世界観。
ああ、うん、なるほどね。
学校から情報を出した人も死んでなかったですか、確か。
ああ、そうでした。確かね。まあ、しかも国家間のね、争いではあるわけだからね。それは死ぬときは死ぬよねっていう。ただ、なかなか普段のあの、エル君たちを見ていると、そんなことがなかなか浮かばないっていうだけの話。
みんなエル君に毒気を抜かれてしまうので。
そうですね。クシャペルカ自体もかなりの人が死んでいるはずですからね、今回の戦闘でね。
うん。
もうあと数話で最終回を迎えるわけですけれども、まあ原作の方は続いてるからね、その、まあ、一応アニメとしての最終回になるわけですが、どんな最終回になると思います？
んー、やっぱり大型戦艦を落とすっていうところじゃないですか。
まあそれはありますよね、うん、技術力も欲しいでしょうし。
でもナイツ&マジックの展開だともうちょっとこうサクサク進んで新しい機体とか出てきそうじゃないですか。
最後はメカとメカで終わってほしいんだよな、機体と機体の戦いで終わってほしい、
まあ、確かにね、あれほどすごいイカルガという機体をやっと出せたわけなんで、その活躍がね、船じゃ面白くないよね、確かにね。
そうですね、
うん、ロボ対ロボの戦闘、しかもさ、オープニングではさ宇宙まで行ってるじゃん。
いやまあそれはほら他にもそういうアニメが過去なかったわけではないので、
はい、いかないのかな、宇宙で戦うような話でどう考えてもこの先今のところはまだなさそうな気はするんですけれども、うん、多分ロボ対ロボの戦いで終わるんじゃないかなとは思いますけれども、
できればあの最初の方の、ね、汚しを生かした感じで2体ともボロボロになるまで戦ってほしいです。
壊れるのもロマン的なことは彼は言ってましたもんね。
はい、いやもうそれは本当にそうなんで。
まあ確かにね、それをまさにこうプラも作ってる人だからこそ、モデラーだからこそ分かる部分は確かにあるのかなっていう気もしますね。はい、ということで最終回まで楽しみに見ていきたいと思います。今日の特集は
ナイツ&マジックでした。
そこアニ、そこアニサポーターズ募集中。
そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
そういえば言い忘れましたけれども、ナイツマ9話からオープニングに SE が入って、そして10話ではついにシーンが入るようになりましたね。
ガンダムウィングのプッピガンとか思い出してちょっとドキドキしましたね。
もうますますね、朝のアニメっぽくなってきてるっていう。
レイズナーのあれとか、
ね、誰か説明してくれよって
、はい、まあ、こういうところもね、お遊び的に面白いなと思います、はい、ということで来週の特集は
ニューゲームを特集します。
投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで。番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、ヤスさん、大目財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ホテイアオイさん、アスコルビンさん、ニセクモスケさん、カキツバタさん、 B さん、一輝さん、シューはアット小説家になろうにて執筆活動中さん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
牧田光平と
小宮秋でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。